お名前を勝信って、いただいてらっしゃる方で、その方なんですけど、なんか特別な手段の語りかけがありますので、死に期待して、聞きたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。最初に聖書をお開きします。詩編の62編の8節、私が持っています新改訳では883ページになります。詩編の62編の8節、詩編の62の8、お読みします。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。お祈りをします。恵み深き天の父なる神様、あなたの大いなる御業をありがとうございます。こんなに早く癒され、この席で証しをする恵みに預かったことを感謝いたします。御心の証しをすることができるようにあなたが導いてください。感謝して、イエス様の御名を通してお願いします。アーメン。たくさんのこの問いなしの礼をありがとうございます。おかげさまで、こんなに早くここに立てると思ってなかったんですけども、もう一箇所、聖書の箇所を開きたいと思います。第二列王記の20章、第二列王記の20章、私の方で言いますので、お気になってください。第二列王記の20章、お読みします。見よ、私はあなたを癒す。3日目にはあなたは主の宮に登る。もう一度皆さんの心からの取り出しの意味を心から感謝いたします。私が体調の異変に気づいたのはこの9月の初めになってですね、なんか普通と違うなということを感じたんですね。で、今年の夏は特別に暑かったもんですから、きっとこの夏バテかなと思ってたんですけども、家の中はですね、もうジャングルみたいに散らかって、もう木も草もボーボー生えていましてね、息子はいつも見るたびにジャングルだと言ったりですね、他の人がヤブだと言ったりするような状況だったので、ね、毎日教師を圧しようと思うんですけども、どうしてもすぐ力が出てこないんですね。で、今日こそしようと思って始めたらすぐやめてしまってですね、焦りっしょりこの書いてたんですね。で、その頃からなんか意欲が湧かない、そこから持続力がない、そういう状態がですね、ずっと続きまして、何かちょっとおかしいなと思っていましたら、この10月 この10日すぐにですね、あるこの霊的なことを通してですね、それが一見にこの現れたわけなんです。ある日と突然ですね、寒気が来まして、急に寒気が来て熱が出ておかしいなと思っていました。翌日ですね、全身にバーッとこの発疹が出たんですね。私時々このアレルギー性ですなんですから皮膚が弱いんですけども、そう思っていました翌日やんですね、もうこんな大きなこの肉の塊をボテッとしつけたようなですね、やつがですね、もう顔と手足を除いた全身にくまなく、もう皮膚が見えないぐらいにびっしりできてしまってですね、これは一体何だと思ってこの病院にいたわけなんですね。それで皮膚科に行きまして、見せて薬もらってきてたんですけども、翌日ですね、急に耳が痛くなりまして、もう耳がガンガンガンガンしだしてですね、私家内に言ったんですね、きっとリンパ腺にこのガンが入ったんだとか言ってですね、家内は笑ったんですけども、それくらい痛かったんですね。それでこの耳鼻科に行きましたらですね、どこも耳悪くない、どうしてだろうかって言ってですね、不審がった先生が念のために血液検査をしてみようと思って血液検査したらですね、1万8800あったわけですね。これは異常だということですね、その場ですぐ紹介状を書いてくださいまして、皮膚科と両方の先生のこの紹介状をもらってこの飯塚病院に行ったわけなんで、で、飯塚病院って言ったら地方地区では一応、まあ、ナンバーワンの一番確実な病院と言われてるんですけども、まず皮膚科に行きましたらですね、123と窓口があったもんですから、3と私行ったらですね、なんとまだ30代の若い女性だったんですね。うわーと思ったんですけど、いきなりですね、入るなり全部抜いてくださいって言われたんですね。全部中でもと思って上着を抜いたらですね、 寒気がしとったもんですが、パッチを履いてたんですね。パッチ抜いてくださいって言って、パッチ抜いたんですね。そしたらできるだけ短くしてくださいよ。ビキニパンツみたいな感じ絞られましてね。なんとバッグに大きなあれを持ってきてですね、こんな大きなカメラで写真をバチバチするんですね。臨床写真を撮らせてください中ですね、先生の目がもう生き生きとしてるんです。これは珍しいと言ってですね、写真をたくさん撮られたんですそれでもういや日の出るような恥ずかしい思いしたんですけども、その後でですね、念のために血液検査もしてみましょうねって検査したんですね。そうしたらかなりこのあれが高かったみたいでですね、おかしいなと言いながら、いろいろこの臨床検査とこの病理検査を両方でですね、進めてくださったんですけども、最終的に分かったのは中毒症広汎疹というですね、初めて聞いた名前になったんですけども、飯塚病院でも珍しいということでですね、ちょっと研究させてくださいと言ってですね、いろいろ言われたわけですけど、そういうことが分かった中で白血球が下がらないわけなんですね。それでそのまでパソコンでだーっと手紙書かれまして、これ持って受付に行ってくださいと言われてですね、それでもまだ軽い気持ちで受付に行ったんですね。だそこからこちらに行ってくださいと言われたところですね、救命救急センターというでかーと看板のあるところだったんですね。そこに来て初めて、あれはこれはちょっとなんか広いんだなという気がしたんですけども、そこで診察を受けて、まず問診があってですね、いろいろこの問診に答えながら、それから今まで取ったこの白血球のデータがずっと出ていたわけなんですね。そういうところを見込まながらですね、先生が言ったんですね、心配しないでくださいね、まだ大丈夫ですよって言ってですね、結果が出たら心配しないでいいですって私の顔を見ながら言うんですね。それで何と言われたかというと、血液の感染症の疑いがあると言われたわけなんですね。それで血液のとはどういうことかというと、白血病か膠原病かもしれないと言われたんですね。だけど心配しないでくださいって言うんですね。まだ結果ではっきりしてませんからと言われたんですね。でちょうどその時にですね、もう十何年会ってない友達と会ったんですね。そしてお互いに久しぶりだったんですが、話してましたら、どうしてここにおるとというから、こうでって話したらですね、あんた白血病よって言うんですね。私の兄貴がね、白血病でね、大変苦しんでいるけれども、あんたが話した症状が白血病とそっくりだと言って脅かすわけなんですね。それで初めて、ああそうかなと思ったんですけども、そういう状態が続いたんですけども、その中でですね、10日間内では苦しみを受けるというね言葉をいただきましてね、で本当に10日間はもう苦しみました。でも苦しい最中はですね、祈りとか感謝ができないんですね。初めて体験しました。でその時にね、どういう祈りしたかと、主よ憐れんでください、主よ憐れんでください、他の祈りは何にもできないんです、ただ主に憐れみをすがるだけだったんですね。で感謝しなくちゃいけないと思っても感謝できないんですね。だけど感情で感謝できないけども、口でね感謝しようと思って、ですね、こういう山が与えたことを感謝しますって感謝しましたんですけども、その頃からね、言葉がずっとこの与えられてきたわけですね。で先ほど読みましたこの、民よどんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の夢前にそぎ出せ、神は我らの酒どころであるというこの言葉が与えられますね。でどんな時にもって書いてある、ああそうなんだ、今こそそうなんだと思うんですね。神に信頼しておけば大丈夫だという思い、それから一切の不安が消えて、最後の日までずっとこの平安だったんですね。でそういう状態が続きまして、その中でですね、先ほど言いましたところにですね、癒されたっていうこの言葉をいただいたんですね。それで、それでしたら神様に印をくださいって言ってお祈りしたんですね。そしたら、お祈りした場にですね、中田牧師が今、カリスマセミナーをされてますね。ポール牧師が書いた、この御声に聞きたがんもね、今から12年前に、家内のおばちゃんが癒された大腿骨の複雑骨折の癒しの箇所をちょうど開いてですね、そこの話をされたんですね。13年前の話をちょうどこの日にされるというのは、あ、これは印だと思ってですね、受け取ったんですね。そうしますと今度は次の週のですね、ポーノボシがイスラエルチームを使わせる前の日にですね、 礼拝でこのメッセージから出た御言葉が今の第一ヨハネの5の4だったんですね。まだ言葉が一切与えられる前だったんですけども、1週間目にボルボルそこを語られたわけなんですね。あ、これは私の名前だと思ってですね、これは確認だと思って喜んだんですね。そしたら新年になってこの東京で教会の礼拝でですね、今度は久保田牧師がですね、またその御言葉が与えられる前にまた同じ箇所からまたメッセージされたんですね。それでもうこういう3回目だと、もう大丈夫だと思っていたら、ガイラの神殿に入って今度はポール牧師がですねこう語られるんですね。だからもう間違いない大丈夫だと思ったらですね、それまで癒された確信があってね、何の不安もなかったのがですね、安心した途端にドーッと恐れが来ましてね、本当に白血病だったらどうしようかと思ってですね、もう牧会もできなくなるしですね、白血病の苦しみが耐えられないと思うんですね。一気に恐れが来たんですね。後で分かったんですけど、安心してね、途端にこの恐れが来たんですね。だから安心したらいいかなと思ったわけですけど、そういう中でね、この2つの交通事故が起こったんですね。私これ言わないと思ったらね、家内がこのことは言わにはいかんちゅうんですね。でどういうことがあったかというと、M牧師をね、いつも勤めてますので、バイトで JR 駅に送っていく途中でですね、ちょっと渋滞です、赤信号で繋がっている時に後ろから突然ドサーンと追突されたんですね。で2人ともこの軽いムチ打ちにあったわけなんですね。こんなありがったなと思ってね、思ったんですけども、ちょうど1週間とちょうどその日は1万8000の白血球が上ってる時だったんですけども、飯塚病院の検査の日だったもんですからね、自分で運転していったんですね。その時に車で乗りたくないな、行きたくないなと思ったけども、頭がぼっとしてるもんですから、タクシー呼ぶということに気がつかなかったんですね。それで自分で運転して交差点に来てですね、赤信号とか止まっとったんですね。だ信号がパッと青に変わったから、さあ出ようと思ってパッと出たんですね。そしたら自分の車がいきなり後ろにバーッとバックしてるわけなんですね。あら、どうしたことかと思って出てこないかんというんで、近いテープで踏んだらアクセルだったんです、ね、そしたらそこの後ろにですね、フルトラックですね、フルタイヤを積む大型のトラックがあったんです。それにいきなりバックでドーンとぶつかったんですね。それで、それがトラックでなかったらね、おそらく大怪我をさしたかですね、あるいは下手したら子供なんかで引き殺したかもしれないと思って、後でゾッとしたんですけども、大型トラックだからびくともしないんですね。で、相手の運転手のことで、あんた大丈夫ねって言われたんですね。で、そういう状態で、1週間の間に2回、この車の事故が起こりました。で、その日にね、お祈りしながら行ったんですね。体調がいいから神様守ってください、事故を起こさないようにって祈ったんですね。だけどね、ダメでした。本当に体調が悪い時にはね、車に乗ったらいけないんですね。乗ったら大丈夫と思って車に乗ったら、それが間違いです。で、そういうことが続きまして、もう確認ももらいましたですね。で、問題はこの7日にね、最終的にこの分かるというね、救命救急センターで大げさな場所でですね、そこで最初の結論が出るから、そこでね、白血球が下がってなかったら、あとは具体的にこの専門に回されてね、そこで治療を受ける、おそらく入院することになったと思うんですけども、その時にね、伊沢牧師相談しまして、九州牧師会のにですね、祈っていただきまして、東京アンテックの方の祈りのネットワークにも出したらどうねとアドバイスを受けまして、措置も出しましたんですね。だその頃からね、出して翌日とかやからでしょうか、自分でなんか体調が軽くなってきたなということを感じてしまったんですね。そしたら1日目2日目3日目ですね、もうどんどん、ね、良くなっていくのが分かったんですね。ですからこの7日の日に検査に行く時点にはね、ああいうこの祈りをちょっと大げさに思ったの祈りのネットワークにお願いしましたけど、自分はもう癒された確信だったんですけども、その前のね、この女性の先生とそこの総合診療科の先生がね、私の顔を見ながら急に優しくなってですね、一生懸命励ましてくださっていましたんですけども、太田がですね、血液検査をして、太田がね、顔を見た瞬間にニコッと笑えたんですね。ああ大丈夫だったというのが分かったんですけども、先生がどう言われたかと思うと、人間にはこの本来のね、自然治癒力というのがあるんだと、それが働いてウイルスを殺してしまったんだってで説明されたんですね。で、先生にね、宮下宮里とかいろんなネットワークとか言っても分からんだろうと思って、私は黙っておったんですけども、それで癒されたことが分かってです ですね、喜んで、まあ、帰ってきて感謝の報告をさせてもらったんですけども、その中でね、今日これまで気がつかなかったんですけども、先ほどに戻りますけども、癒されたというこの言葉をいただいた時に、ね、ここに身を私あなたを癒す3日目にあなたは主の宮に登ると書いてあります。